sets. Muchio hikairu mono wa sono ko nikumu mono de aru. Ko aisuru mono wa tsutome de kore o korashimeru. Muikasho nichu kyusho no chu nana sets. Anata no ko o korase. So soreba. Sushi nakrabatame. Anata no ko o korase. So soreba. Kare wa anata o yasuraka nishi. Anata no kokoro ni yorokobi o atairo. Chibo no kodomo o aisuru mono wa keshite kodomo o わがまま勝手にはさせないはずです。愛のためには厳しくならなければなりません。まあ、京都に住んでる家族はある時ちょっと悩むようになったんです。理由は子供はね、泥棒してしまったんです。まあ、お母様からこの話を聞いた時、お母様は、まあ、輝いていたんです。嬉しくて嬉しくしょうがなかった。結局、お母さんは、まあ、自分の子供は泥棒になることは考えられなかったけど、本当。けど私は嬉しい。子供は、主を恐るようになったからですと。結局、主を恐れない子は、もちろんわがままになり、大嘘つきになり、偽善者になります。まあ、うちの子供も、まあ、今朝ちょっと確かめたんです。誰であったかちょっと忘れちゃったからけども、かなりちゃんと覚えたんですけど、まあ、隣、ドイツの隣に住んでる奥様は、まあ、ちょっと変わった人だったかな。結局、いつも自分の窓からうちの窓、まあ、見てね、何をやってるのか、ね、どういう人々が住んでるか。まあ子供はそれをうるさくなって窓を開けて、あなたはバカだよバカだよバカだよと叫んだんですね。まあね、それ僕たちすぐわかればいいんですけどね、やっぱり噂になるでしょう。近所の人とみんなわかったんです。その最後に、まあ僕たちもわかるようになっちゃったんですけども、もちろんね、子供を呼んでね、いや、主はそれを許さない。我々も許さない。今あなた一人で行ってください。ちゃんと謝って。いや、辛かったらしいけど、まあ、どうしようもないから、まあ行ってね、もう、食レート色のものもらって、喜んで帰っちゃったんです。非常にいい関係になっちゃったんです。結局まあ、子供厳しくしないと、とんでもないことになるんです。親は、結局、神の立場の代わりとなって神と共に働く者となるべきです。親は子供に行くべき方向を示すべきです。不忠心や反抗する子供は厳しい態度を取るべきです。親に従わない者は一生涯苦しめなければならないし、主に従うことも難しくなるでしょう。子供が躊躇の学ばないならば、それは結局親の責任です。教育の問題について考えてみると、次のことが言えるでしょう。すなわち、イエス様を体験的に、個人的に経験するまで、本当の解決がない。ということです。イエス様に出会って、イエス様に従う者だけが、家の幸せ、本当の満足、満たされた人生を体験することができるのです。我々の人生にとって一番大切なのは一体何なのでしょうか。ある人が、東大に入って、まあ、ドクター博士になり、やがて、名誉教授となって、文化勲章をもらおう。ということになると、多くの人々は、いやー、大したもんだと、 考えるでしょう。それも確かに人生の歴史であるかもしれないけど、それが全てとなって終わってしまうならば、憐れむべきことです。我々の人生はただイエス様との出会いによってのみ、本当の内容のあるものとなるのです。まあ、前にサムエル長の言葉は、一度エリアのサムエルに教えた言葉だったんです。主よ、語ってください。しもべは聞いております。これを教えたエリは、祭司であり、まあ、大祭司でありながら、自分でこの態度を取らなかったんです。彼の子供はもうめっちゃくちゃになってしまったし、イスラエルのため全体そのために悩むようになったのです。彼は子供は間違ってる。わがままだとは借りながら厳しい態度を取らなかったんです。当時の時代は大変な時代でした。詩式の中7章の6節に当時の時代の特徴について次のように書かれています。まあ20世紀の特徴も全く同じです。命々が自分の目に正しいと見ることを行っていた。まあそうすると大変な問題になります。結局みんな自分勝手なことをしてしまったということになりました。けどもこの時代の中で一人の模範的な母親がいまして、彼女について聖書は確かにたくさん言ってないんです。けども二つの大切なことは次のことです。第一番目は、彼女は悲しみと砕かれた心の持ち主でした。まあ、まず子供が生まれないということは彼女にとって大変な憂いと苛立ちの種でした。けど彼女は主に対して不平や不満をぶちまけたりしなかった。彼女は苦しみを通して心を砕かれ、謙遜なものになりました。そして砕かれた謙遜な心は必ず救いを経験します。彼女は悲しみと砕かれた心の持ち主であり、第二番目、彼女は祈りの人でした。すべてを捧げたいと願うものになったのです。彼女は一人ぼっちで苦しんだのではなく、自分ではどうすることもできない悩みを持って主なる神の御元に行ったのです。彼女は主の前で長く祈ったと聖書は言ってます。 2,30 分だけじゃない。結局自分の心を主の前に注ぎ出しました。祈りによって彼女は解放されたのです。自由になり、主なる神を褒め、称えるものとなりました。まあ、主は彼女の祈りを聞いてくださり、子供を与えてくださった。彼女はその時、この橋ために男の子を授けてくださったなら、くださいますなら、私はその子の一生を主にお捧げいたします。まあ、彼女は生まれる前にそう思っただけではなく、生まれてからも変わらなかったんです。この子を今、主にお渡しいたします。この子は一生、主に渡されたものです。自分のものではない。まあ、主の憐れみによって彼女は、ある夜、利己主義から解放され、主の恵みによって、授けられた子供を、自分のものとしないで主に捧げました。命令され、 強制されたからではなく、彼女は主を心から愛したから、自分の最も愛するものを主に捧げたいと彼女は切に望むようになったのです。そして、彼女の主に捧げられた子供とは、本当に当地の数えられない多くの人々のための祝福となりました。その当地、前に話したように、皆自分勝手なことをしてしまった。おのおのおのが道を行く。これは当地の特徴でした。自分の考え、自分の感情、自分の意志が絶対的な支配権を持っていたのです。結果は何だったでしょうか。主の言葉が稀にしかなく、幻も示されなかった。結局、主は知らん顔をした。祝福することができなくなってしまったのです。昨日、茂武は、アモス書から次の箇所を引用してくださいました。見よ、その日が来る。神である主の見つけ。その日、私はこの地に飢饉を送る。パンの飢饉ではない。水に乾くのでもない。実に、主の言葉を聞くことの危険であろうと。結局、サムエルの時代で、やっぱり皆聞こうとしなかったのです。何週間前に、旭川で喜びの集いがあり、その中でちょっと特別なグループがいたんです。11人でした。別々に座って、別々に喜んで、けども、一般の人々よりも喜んでいたんです。どういう人々であったかと言いますと、みんな聞こえない人々ばっかりだったんです。生まれてから、一回も音を聞いたことがない。音楽を聞いたことがない。人の話を聞いたことがない。一体、どういう世界でしょうか。けども、みんな、イエス様を信ずるになり、もう嬉しく、嬉しくしょうがなかったんです。彼らの喜びに満たされた顔を見たとき、聞こえなくても大した不幸じゃないなのではないかと思ったんです。彼らは聞こえなかったんですけど、みんな聞く耳を持っていったんです。もう必死になって聞いたんです。他の人々の多くはおそらく聞こえたんですけど、聞く耳がなかったじゃないかな。結局、主に従おう。そういう切なる願いがなければ、結局聞く耳がないことになる。これこそが悲劇的です。サムエルの時代の特徴とは、そういうものでした。大体みんな聞こえたんですけど、聞く耳がなかったんです。サムエルは違う種類の人間でした。生まれつきもちろんそうではなかったでしょうし、けども母親の影響は非常に強かったんです。あの子供は、やっぱり母は謙遜です。高ぶってない。あの子はよく、母ちゃんと呼んで探したとき、部屋の中でひざまずいて祈ってたんです。母ちゃん、また祈ってるの？また祈ってるの？結局、あの子はそれを忘れられなかったんです。結局、どういう問題があっても、祈れば答えろ。と、サムエルは小さい時から聞いたから、だから彼は本当に心から、主のために生きたい。主に仕えたい。主のために生きたいと望むようになりました。サムエル書の2章11節、幼子は、主に仕えていた。ちょっと不思議ですね。幼子は主に仕えていた。どういうふうに仕えたかちょっとわからないけど、聖書はそう言ってるから間違いなくそうです。2章18節、サムエルは主の前に仕えていた。同じこと書いてるんです。それから31節、幼子はちょっと大きくなって少年になっちゃったんです。けど、ここも少年サムエルは 主につ